初めての万葉集第99回。日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。草壁の巫女の晩歌。雨土の初めの時、久方の天の河原に八百万千万神の噛む集いいまして、噛むあがち分かちし時に、天照す昼目の巫女と、雨をば知らしめすと、足原の瑞穂の国を、雨土の寄り合いの極み知らしめす噛むの巫女と、雨雲の矢へかき分けて、噛む下し、いませ祭りし、高照す日の巫女は、飛ぶ鳥の清見の宮に、噛むながら、ふとしきまして、スメロギの敷きます国と天の原岩戸を開き、噛む上がり上がり今しぬ。和語大きみ巫女の巫女の雨の下、知らしめしせば、春花の尊からんと望月の、たたわしけんと雨の下、よもの人の大船の思い頼みて、雨津水仰ぎて、松にイカ様に、お申しめせか、連れもなき、真由美の丘に、宮柱、太しきいまし、宮らかを、たかしりまして、朝ごとに、みこととわさぬ、ひつきの招くなりぬる、そこゆえに、みこの宮人、行方知らずも、柿の元のひとまろ、巻きに、167番か、訳、天地創造の初め、遥か彼方の天の河原に、八百万千万という大勢の神々が、神々しくお集まりになり、神々をそれぞれの支配すべき国々に、神としてお分かちになったとき、天照大神は、天を支配なさるというので、その下の足原の中津国を、天地の接する果てまで統治なさる神の御事として、雨雲の八重に重なる雲をかき分けて、神々しく奥出し申した、天高く輝く日の御子は、飛鳥の清見原の宮に神としてご統治なさり、やがて天上を天皇の王様になる永世の国として、天の岩戸を開いて、神としてお登りになった。その後、我が大きみたる巫女の巫女が、天下をご統治なさったら、春の花のように尊いことだろう、満月のごとくに満ち足りておられるだろうと、天下のあちこちの人が、まるで大船のような期待を心に持って、天の自由を待ち仰ぐごとくであったのに、どういうご配慮からか、ゆかりもない真由美の丘に、宮殿の柱も立派にお建てになり、宮殿を高々とお作りになって、いつの朝の奉仕にもお言葉を賜らぬ月日が多くなったことだ。そのために、巫女の宮にお仕えした人々は、どうしたらよいか途方に暮れることよ。この歌は689年、草壁の巫女の死に際して、柿の元の人丸が読んだ歌です。686年に天武天皇が亡くなり、皇太子であった草壁の巫女の即位が期待されながらも、28歳の若さで亡くなりました。前半36句では、神々の時代に、昼目の御事が降らせた神が飛鳥清見原の天皇、天武であり、天武天皇がまた天に上がっていったと歌います。昼目の御事とは、天照大神のことで、日本書紀にも、大昼目の御事と名が記されています。天武天皇が天から降臨するというのは、人丸独自の表現で、聞き神話では、初代神武天皇の曽祖父にあたる、ニニギという神が、 天から降臨します。後半29句では、貧窮、遺体を安置する宮におられる日下部の巫女への人々の嘆きぶりをありありと叙述します。壮大な前半部を伴うこの歌からは、壬申の乱を経て、新たな王朝の始祖としての天武天皇の位置づけが伺えます。歌の世界でこそ成り立つ、いわば人麻呂による神話が形成されています。本文、万葉文化館、坂口由佳。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。芋峠。壬申の乱が始まる約7ヶ月半前、大天の皇子、後の天武天皇が吉野に隠棲した際に通ったとされる飛鳥村と吉野町をつなぐ古道です。天武天皇が崩御してからも、妻の持統天皇がこの峠を越えて、都の置かれた飛鳥藤原から吉野へ30回余り訪れたとされています。写真があります。芋峠。撮影者、上山義信さん。場所、飛鳥村、稲淵から吉野町。問い合わせ。一般社団法人飛鳥観光協会。電話、0744-54-3240。